77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年5月5日子どもの日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野彌と
FM 諫早河野律子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間今日は収録放送でお送りいたします。
今この力始まる力やってゆくんだ、みんなでどんな時でも力を合わせ乗り越え
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。この石川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ世間様はゴールデンウィークということで、
うん、
5月5日、
うん、5日子供の日、うん、
だけど、
うん、
ラジオの世界は平日、
うん、平日ですよ。
普通に月曜、
普通に月曜。
明日は火曜。
明日は火曜。今日も明日も3時間生放送。
生放送。
はい。
あーね。
あーね。
大変でございます、ね。
はい。
うん。うん。
なんか祝日感があるんだけどないというか。
そうね。
ね、喋りではね、うん、言うんだけどね、祝日ですね。何の日ですね。
何それみたいな、
もうこの世界はしょうがないです。
はい、うん、まあ、そういうことで、うん、本日子供の日ということでですね、
はい、
うん、子供さん支援活動をされている、うん、団体の方でございます。
なるほど、
ご紹介します、
はい、
記念すべき309人目のゲスト様は子ども宅食応援団渡辺恵理子様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京からでございます。
はい、東京からリモートで
ご出演。リモートで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に東京ですか？
はい、東京におります。
証拠がありますかね。
ゴールデンウィークで沖縄にでもいたらよかったのかもしれないんですけど、
まあ、沖縄に行っても分かんないですよね。
分かんない、
そうですね、
はい、
そうです
ね、確かに。
どうですか東京、気候は？
もう、まあ、暖かい。うん、ゴールデンウィーク過ごしやすそうですね。はい、ちょっと、うん、
東京ってなんか寒暖の差がすごいじゃないですか。
う
ん
う
ん、
あ、確かに。
時期によってはなんか朝と晩が全然違ったりとか、うん、なんかよう人が生きとるなっていう気はするんですよ。
本当に夏は長崎より暑いですからね、今東京。
そうでしょ、
本当に、うん、本当に
本当ですよ。
もう本当に長崎からいらっしゃる方が東京に来て夏バテして帰るっていう、本当に。緯度はそちらの方が南かもしれませんけれども、うん、暑さはこちらの方が暑いのか東京。
ね、不思議な、
本当に不思議ですね。
まあそんな東京でお過ごしの渡辺さんですけど、うん、お生まれっていうか幼少期はどちらにいらっしゃったでございますか？
でもずっと東京ですね。
ずっと東京いるんですね、やっぱり。
ずっと東京、
ずっと出てない。
出てないですね。あの、生まれたのも東京都の中野区
で、
中野区で育ってた、来たのがずっと長いです。
今もご実家は中野ですか？
そうですね。
あ、東京、
うん、
だからなんかさ感覚がわからん。
あ、そう、確かに確かに、うん、なんか田舎といえば山があって川が流れてるような、おじいちゃんおばあちゃんのいるところに帰るっていうイメージの田舎。
いや、本当そうですね。田舎、そう、おじいちゃんおばあちゃんが父方も母方もそっても東京。
ああ、コテコテの東京。
コテコテの東京ですね。
おうおう、
だからなんかそのおじいちゃんおばあちゃんのさらに本家まで行かないと、
うん、
地方にはたどり着かない。この人たちに私は一回も会ったことないみたいな。
おお、
それぐらいだから自分にとってはもうふるさと伊豆東京ぐらいの感じですね。
なんかやばい、いるんですね。
まあ東京でもなんとか市とかいうところに行くと、
うんうんうん、
ちょっとなんかちょっと地方っぽくなりません？
そうですね、それはあるんですけども、うん、父方も母方も23区だったっていう。あ、本当にそうですね、
うんう
ん、はあ、
そうなんですよ。
どうしようもないね。
どうしようもない。
本当に
本当にとか一個。
そうなんですよ。だからなんかこう、うん、日本人の心のふるさととか、なんか原風景とかってね、はいはい、なんかこう、うん、いろんなところで言われたりするものが、はい、
うん、
自分には全く原風景じゃないっていう。
うん、確かに。
ぐらい。
うん、
ただ幼少期小中高全部その都内。
都内。
うん、
都内。
都内の文京区に通ってました。
あ、文京区ね、
はい、あ、長崎は文京町っていうところがありまして、
あるけどね、まあ、似たような
長崎大学だったりするんですけど、
文京町も学生街というかね、ですよね、うんうん、確か、うん、
ああ
、へえ。
何やってたんですか、中高は？中小中高。
いや、そうですね、小学生時代はなんか絵に描いたような、なんかこうクラスの、
うん、
本当にルール、それルール違反だよ、男子ちゃんとやってみたいな。あ、クラス
ドラマで見るやつだ。
いや、そうそういうタイプの女子でした。
ちゃんとやってってやつね。
うん、そうそう、いい子ちゃんタイプっていうか、うん、だったかなって思います。
うんうん、正義感の塊やね。
中高は、まあ、バレーボール部だったんですよね。で、中学校は特にあのバレー部頑張って、うん、キャプテン頑張ってましたね。
おー、キャプテン。
そうですね、はい、うん、こうでもそうですね、でもなんかそう中学校の最後のあたりからちょっと悩んだりしてしまっ って、うん、高校に入った時は一番はのピークはこうオーストラリアに留学するっていう感じだったですかね。
それはやっぱりちょっとこう病んでるっていうかメンタルがついていけなくなって、うん、ちょっとオーストラリア行こうかみたいなことですか。
そうですね、そうですね、うん、なんかこう今小中に変わって言いましたけど、うん、あのちょっとその環境のせいにするわけじゃないんですけども、
うん、
なんていうんですかね、国立のこう全部続いてる学校だったんですよね。
あーなるほど。
小学校がなんかこう純粋培養っていうか、
はいはいはい、
小学校があって、うん、その子たちが、うん、まあ8割ぐらい持ち上がって中学校に行って、うん、でその子たちがまた8割ぐらい持ち上がって高校に行くみたいな、
ほうほう、
だからものすごくこう人間関係も濃いっていうか、逆に言うとこう、うん、閉じた世界だったんですけど、
うん、
でその中で、
うん、
ものすごくこう優等生キャラでやっている自分っていう、うんところにすごく一回行き詰まっちゃって、
はい、
中3ぐらいから実際にすごくちゃんと病んでしまったんですよね、うん、心の調子を悪くして、
うんうん、
あの、まあ、最近でもねニュースで出たりしますけど摂食障害っていうのになったんですよ。
はいはいはいはい、
一回ものすごくガリガリに痩せて、
うん、
でその後こう食べるっていうことのコントロールができなくなって、
うん
う
ん、
でこうなんていうんですかね、こう抑うつ状態っていうのがずっと続くっていうのが中学校3年生で、
は
いはい、
うん、
なんとか卒業して高校に行くんだが、高校はこう5日あると3日行けるかどうかみたいな感じで、
うん、
かなり厳しい状況でこうう つうつとしながら過ごすみたいな高校1年生があり、
うん
うん、今家に帰れば泣いてるか、
うん、
なんかこう死にたい死にたいって言ってるかみたいなのが、うん、高校1年生って感じでしたね。
だいぶ
だいぶだいぶ大変な1年生でしたね。だからまあ親にもすごく迷惑をかけたしっていうのが高校1年生でしたね。
でもオーストラリアは1年間行った。
そうです、
1年行って でそれはその留年っていうか 学年はずれずに。
そうなんですよ。それがまあ良かったのか悪かったのか分かんないんですけど、あの1年間交換留学って形で行ったので単位を読み替えてくれて、はいはい、
うん、
もう高校1年生でもう無理だと、もうこの生活やっていけんってなって、
うん、
なんとかこの生活から脱出するために、うん、まあ、ちょっとオーストラリアに1年間行きたいですってことになって、
うん、
まあ、いろんな手続きがかなってオーストラリアの学校に行きまして、
うん、
で、1年間やってそのまま高校3年生に帰ってくるってことができたんですけど、
はいはい、
一応オプションとしては高校2年生に戻るっていうことも、
あ、選べるんだ。なんか
選べたんですよね、そう選べて、
うん、
で今でも本当にめちゃめちゃ覚えてるんですけど、私高校に、うん、日本のカリキュラム高校2年生がすっ飛んでるんで、
うん、
世界史をやっていない、
うんうん、ああなるほど、はいはい、
算数の数学のベクトルが一切わかんない、うん、
はいはい、
ベクトルの授業に帰ってきたんですよ、その
帰ってきた、ね、
一発目の授業がベクトルで、なんかもうこ先生は一体何を喋ってるんだろうって思ったのはものすごい覚えてますね。
なるほどね、
う
ん、
そうか、
まあどっちが幸せやったんかね、2年生から、
うん、そうなんですよ、そうなんです、
うん、
分かんない、今でも分かんないなって思いますし、なんか私と同じ制度を利用してこう、ね、留学する方っていっぱいいらっしゃるんですけど、うん、それも結構聞いてるとこうどっちもいらっしゃいますね、本当にどっちが多いってことではなくて、
うんうん、
やっぱり高校の授業ちゃんとやりたいからって言って下に戻るけど、うん、下に戻るっていうかその高校2年生からやり直すと、うん、
はいはい、
まあ、そこでまた要は自分がいた1学年下の後輩たちと一緒にやるっていうことに、
うんうん、
なんかこうメリットデメリットがあるって感じたり、
うん、
なんかそこでこう大学受験のことを考えるんだけど、だったら友達は同じところに戻って浪人してその1年分やり直せばいいじゃないって考える人たちもいたりしたので、
あ、そうか、うん、
だから、まあ、どっちもありなんだと思うんですけどね、まあ、どっちもあり
さ、僕は中学校4年行きましたからね、
そうですか、そんなことありなんですか、
あり、あり、
逆に
4年行きましたもん、だから高校入った時1個上じゃん、
あ、確かに、
はいはいはい、
で静かにしとくんやけど、
うん、
例えばほらなんか健康診断とか歯の検査とかで、
うんうん、
あの生年月日とか書いた様子をさ、はいはい、前から歯集めてみたいな時に、うん、
バレるわけさ。
ああ、なるほど。
あれみたいな。
あれ？
なんか違うよみたいな。
そう。
あー、へー。
まあまあ幸せでしたけどね。
うん、うん、うん。
それはそれでね、
うん。
そしてオーストラリアで少し復活して。
そうですね。
ちょっといい状態で。
復活しましたね。
3年生に。
そう。
エリコ変わったねとか言われるわけやろ。
そうですね。エリコ変わったねっていうか。言われましたね、言われたと思います。やっぱなんかこ まあでもなんかこう躁鬱っていうか抑うつみたいなのの人たちって結構表では元気できるんですよね。だからなんかこう学校で普通そんなに深いところまで知らない人にとってはそんなに差分は感じなかったかもしれないんですけど、仲のいい子たちからはなんか明るくなったよねとか言われたりとかしたかなって思いますね。
そして、まあ、大学行かれて、まあ、今は子育て支援活動ですけど、最初のキャリアっていうのはどこに行かれるんですか？うんうん、
そうですね、なんか最初の大学卒業してから最初に入った会社が外資系の IT の会社で、うん、あの法人営業担当だったんですね。なので本当に、うん、こう1兆円企業様とかにこう、うん、IT のハードウェアっていう大きなパソコンの何倍も性能があるサーバー類とかを売ったり、うん、あるいはソフトウェアプログラムを売ったり、
うん、
あるいは IT コンサルタントのサービスを売ったりっていう、
うん、
そういうものを全部取り仕切ってお客さんに、まあ、お客様の経営課題に合わせてご提案するっていうようなことをずっと仕事にしてましたね。う
ん、営業マン。
まあその、うん、ね、あの当時を考えるとまだあれよね、大きいとこよね、そういうこと考えてること自体。
そうですね、あの私の担当させていただいた会社さんも本当に大き大いわゆる日本の大企業って言われる会社さんたちばっかりでしたね。
う
ん
う
ん、
そりゃ学びになったでしょうよ。う
んうん、そうですね、まあ本当に、まあ、と今から考えるとその時にひよっこが何できたのかっていう感じはしますけれども、うん、あの本当に、まあ、いろんな営業の先輩たちがいて、厳しい指導もあったかい指導もくれたので、うん、いろんな、うん、あの経験になりましたね。お客さんもいいお客さんが多かったので、
うん、
可愛がっていただいたなというふうに思いますし、
うん、
まあ、特に厳しいね、あの知った激励みたいなのもいただきましたけど、自分の中ではいい経験でしたね。はい、
すごいよ。だから、うん、まあね、相手様によっては、
うん、
剣もほろろに扱われたり、
そう本当にそうですね、う
ん、すごくありがたがれたり、
うん、そうです ね、 ね、本当に
かなりの落差があったと思うし、
あ、そうか、
もう地方の中小企業なんかさ、最近よ、最近
最近
IT 化、
はいはい、
DX か
DX か、
うんうん、すごい、
うん、
ね、やっぱりそういうのって本当ね、なんか人生で生きるよね。
うん、
そうですね、なんかこういろんな筋肉がついたかなっていう感じがしますね。
ね、
はい、
そしてそこを何らかのキャリアアップの段階で子育て支援に行くんですか？
そうですね、あの、まあ、その IT の外資系 IT の会社にいたのは10年間いたんですけれども、その間に3回行く、うん、私も子供が3人いるんですけれども、3回育休を取っていて、
ほう、
正味勤めたのは多分8年間ぐらいだと思うんですよね。こう育休で飛んでる期間とかあって、
あ、
でもそのちょうどその最後の時がコロナだったんですけど、
うん、
そのまあコロナになりました。でまあ言ったらこう2人目ぐらいでかなりそのこの営業生活を子育てしながら両立するのは厳しいなっていうのを結構感じてたんですね。まあ、要はいわゆるバリキャリみたいな世界にいたので、もう本当に音がバリバリ出るほど働いていたので、当然あの夫も普通に働いている共働きなので、まああのこれで3人目が子供はできて営業できないなって思っていた。でそのところにコロナが来た、
うん、
でコロナでものすごく当時虐待のニュースとか、
うん、
子供たちが危ないみたいなニュースが出てたのご記憶ですかね。で、
うんうん、
あのまあこれは思い切ってあの私もそれをやるべきなんじゃないかなって思ったっていうのがもう本当にきっかけっていうか、
うんうん、
そうですね、コロナ禍で、まあ、ちょっと まあ、虐待のニュースとかが自分も、ね、子育て、うん、小さな子育てして、うん、小さい子の子育てしてるとちょっとまあ虐待のニュースが本当に耐えられなかったっていうのもありますけども、うん、かなり感情的に、まあ、突き動かされてちょっと一回、うん、もともとね今のままこの延長線上のキャリア営業としての延長線上のキャリアは難しいなって思ってたっていうのもあって、
うん、
ちょっと一回思い切って大きく変えてみようって思ったっていうところですね、
うん、
その時からその子ども宅食応援団なんですか。
あ、そうですね、あの私自身の所属はフローレンスという東京の認定 NPO 法人なんですけれども、うん、その認定 NPO 法人フローレンスが、うん、グループ法人として子ども宅食応援団をやっているので、
うん、
私がフローレンスに入社した時から、
うん、
まあ、子ども宅食応援団の、まあ、メンバーとしても活動してるっていう件
なってます、うん、なるほど。じゃあ最初の転職先はフローレンス、う
ん、そうですね、
NPO、うん、フローレンス、
はい、
うん、
はい、
うん、フローレンス自体は何人ぐらいいらっしゃるんですか、お給料もらってる人って。
800人ぐらいいますね。800。でもそのそうなんですよ、数え方によるって言いますか、その、うん、保育園も持ってるもんで、
ほうほう、
なんていうんですかね、保育士さんたちの数え方とか、その、うん、あと心理職、カウンセラーとか社会福祉士とか、はいはい、そういうかなり専門職みたいな人たちもいらっしゃって、
うん、
結構雇用形態がたくさんいろんなバリエーションがあるんですね、
うん、
でそれをなるべくちゃんと多めに数えた時に800ぐらいっていう感じになりますかね。
うん、
だから NPO 法人って聞いたときに、
うん、
まあ、その地方の感覚でいくと、
うん、
まあ、ちっちゃな集合体がなんか一生懸命ボランティアやってるっていうイメージなんやけど、
うん、
やっぱりフローレンスとか同じ NPO でありながら、うん、やっぱ800人の人にお給料払ってっていう世界もあって、
うん、
すごいね、
うん、
やっぱり常に人募集してるんですね、やっぱり。
そうですね、まあ、それもいいことだと思うんですけども、かなり回転はありますね、企業さんから来る人もいますし、またうちを卒業されて、うん、ご自身の活動を始める方もいらっしゃいますしっていうので、
うん、
はい、
うん、
企業側としても、
うん、
引き抜きたい人材やね。
あ、そうなんですか、わかんない、どうなんでしょう。
うん、そう思うよ、
うんうん、
僕が社長やったら引き抜きたいもん、うん、こういう人たち、う
ん、あ、うん、なるほどね、
うんうん、そう思う、
うん、
なんか本当かなり面白いキャリアを築いてらっしゃる方、なんかそういうこと3枚名刺持ってる方とか、
うん、
そういう方たちは、まあ、子ども宅食応援団もそうですけど、
うん、
いっぱい、ね、ソーシャルのソーシャルセクターってみんなそうじゃないですか、
うん、
だからすごく面白い人たちがたくさんいるなっていうふうにはこっちに来て思いますね、うん、
なるほどね、まあ、キャリアの流れはなんとなく、
うん、
ね、まあ、高校の頃にご苦労されて、
うん、
だからやっぱりそういう子供たちのことが分かるよね、お母さんの立場も経験されて。
そうですね、いや本当にそうですね、まあ、子供が好きだったっていうのは昔から好きだったんですよね、なんか小学校時代からなんかちっちゃい子がいると一緒に遊びたくなるぐらい、
うん、
子供が好きだったっていうのはありますし、まあ、自分も子育てしてるっていうので、まあ、子供に対するシンパシーっていうのはもともとあるとしても、
うん、
なんかこう辛い時に、
うん、
その辛さがどれだけ辛いかっていうことに関しては自分の体験として知ってるっていう、
なるほど、ね、
感覚がありますね、
うん、
はい、
まあ、後半はですね、その宅食っていう言葉あんまり律子さんもあんまり聞き慣れないと思うんですけど、うんうん、子ども食堂は結構有名なんやけど、
うん、
子どもと宅食って何だろうっていうところを、
うんうん、
後半またお話しいただきたいと思いますんで、
はい、
渡辺さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないで、ねえあの時僕に何を言いかけてたの、あの日の たつもりでしょう。もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ。遠く目を細めたって曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで気づかせないで伝う頬の青照らさないで夢から覚めてしまう前に One more time、oh, oh, oh. 崩れかけてたナチュラルマイクラメタジー光らせて乗れない足りない乱されたい慣れない手順な窓出して踊りたいなら照れてないで左向けば右行き止まりな日々にお気に入りのベースラインがどこまでも誘ってくの誰かの稲荷ばかりではさ踊れないでしょう。
もったいないをありがとうにつなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
レイワ7年5月5日子どもの日の月曜日、本日は子ども宅食応援団渡辺恵里子様をお迎えして収録放送でお送りしております、はい、社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
さて渡辺さん、聞こえておりますか。
お願いします。
はい、はい、リモートでつないでですね、東京の渡辺さんとですね、うん、
はい、
お伝えしてるんですが、
うん、
この子ども宅食、
うん、
子ども食堂はみんな知ってるよね、
うん、みんな知って
る、イメージも
あるある、うん、
子ども宅食がどう、うん、イメージがこう、うん、映像が浮きますか。
宅食っていうのはありますよね、まずね。
お宅の
宅です。大人、うん、大人向けというかですね。
え、
あ、宅食っていう事業ありますよね。
あ、お弁当とかね、
うん、うん、まあ食材とかのね。
なるほどなるほど、うん、
それとだから子供と宅食は今まではつながりは私の中にはあまりなかった。
なるほど、
うんうん、
じゃあそこのとこ渡辺恵里子さんよろしくお願いします。
お願いします。
はいはい、そうですね、子供宅食って言った時に、うん、その子供さんのいらっしゃるご家庭に自宅 まで食事を届けますっていうのが子ども宅食です、
うんうんうん、
だからそのそれを支援事業としてやっているので、やっぱりちょっと経済的に厳しいとか困りごとをちょっと抱えた子育て家庭さんに職業を持って、まあ、支援としてお伺いしますよっていう活動が子ども宅食です、
うん、
で私たちはその子ども宅食応援団なので、その子ども宅食をやっていらっしゃる全国のいろんな団体さんを応援する団体ということで、ちょっとまどろっこしいんですけど、うん、そうなんです。私たち自身が子ども宅食をやってるというよりは、
うん、
子ども宅食っていう事業をやっていらっしゃるいろんな全国の、
うん、
全国つつ裏裏の、 あの北北海道南沖縄までの団体さんの、
うん、
そのバックアップをしている中間支援っていう活動形態の団体をやってます、うん、
なるほど。
だから宅食活動をされてるちっちゃな団体、
うんうん、
私がやってる NPO 法人シームレスも諫早地区でやってるんですけど、
うんうん、
あのお米をお渡ししたり、
うん、
食品をお渡ししたりですね、うんうん、あと日用品とか、まあ、文具もやってるんですけど、
うんうん、
なんかそういう人たちが全国にたくさんいて、
はいはい、
長崎県内にもたくさんいて、
は
いはい、そういうところを応援してるってことですよね、
うん、そうですね。本当に応援の仕方っていうのはいろいろなんですけれども、
うん、
あのこの前シームレスさんのところに2月にお邪魔させていただいたんですけど、そこで、まあ、ちょっとお手伝いさせていただいたりもしますし、意見交換もしたりとか、
うん、
まあ、それだけじゃなくって、東京から寄付品をお裾分けさせていただいたり、
はいはい、
時にはまあ資金助成といって、
うん、
あのお金的にあの一部ですけどバックアップさせていただくようなこともあるっていう感じですね。
だからそのまあ、今あの乗せた、子ども家庭庁、
はいはいはい、
厚生労働省、
うん、
子ども家庭庁、
うん、
そういったところとか、
うん、
農林水産省が、
うんうん、
備蓄米っていうものを、
はいはいはい、
提供したりとかやってる、
うん、
だからそういう国ともね結構パイプ役みたいな感じ。
そうですそうです。
なるほど、うん、
やっぱり現場の皆さんがやってらっしゃる活動から、まあ、課題とか要望を、うんうん、私たちの方でまとめさせていただいて、
うん、
子ども支援団体の皆さんがこんな風に困ってるのでこの施策をもう少しこういう風に運用してくださいませんかとかっていうのを、
う
ん、まあ、省庁の方にご提案させていただいたりとか、うん、そういう活動も含まれてますね、う
ん、なるほど。
だからね、なんかね、うん、国会議員とか県会議員とかなんかそんな感じよ、うん
う
ん、
おご意見を聞きに来て、
うんうん、だから本当に動いていただける議員さんみたいな、うん、言い方まずかったな、
うん、すごい間違った、
ね、あ、ラジオ的にまずかった、
まあ、
ここは後でピーって入れといてください
、ピーってね、はい、
いやだからね、やっぱりほらあのちっちゃいあの、ま、末端っていうかね、うん、現場でやってる団体さんって本当ちっちゃいから、
うんうん、確かに
どうしていいのかもわからんし、
うん、
そういう支援制度すらにもつながっていかず、
うんうん、
自分たちのなんかお金を使いながらこうやってるところもたくさんあって、
ね、うん、ありますね。
だから、うん、あのまだつながってないところはぜひ子ども宅食応援団とつながっていただきたいなという思いはありますよね、
うんうん
うんうん、
ありがとうございます。そう、あの、まあ、子ども食堂がさっき有名で、私たち の, あの子ども食堂もの団体さんもすごく多いんですけれども、
うん、
まあ、子ども食堂であの、まあ、待ってるだけだと会えないご家庭もあるというか、それぐらい苦しい家庭は、
うん、
まあ、なかなか食堂にも来れないというところにちょっと課題意識を持って、
うん、
ある意味より重篤なご家庭にはこちらから支援者側から出向く必要があるだろうっていうところを、
うん、
から意識に出発しているのが子ども宅食っていう支援の形なんですよね、
うん、
なので、まあ、そういうことをぜひやってみたいっていう方はもういつでも私たちのところでサポートさせていただきますって思ってます、うん、
勉強になるよ本当に、
うんうん、
だからあのなんていうな、その本当に今苦戦されてるところってさ、
うん、
あの子ども食堂に行きつかんのよね、
はいはいはい、
あとその行政の支援って行政に相談に行くとか、うん、そういうのも行きつかんし、
うんうん、
だからやっぱそうやってたお家にね、
うん、
持ってきていただけるとすごい嬉しいし、
うん、確かに、うん、
まあ、そこで会話も生まれて、
うん、
なんか悩みの相談またそう専門機関につないだりとか、
うん、
そういうことにも発展していくから
ね、うんうん、確かに
本当にそうですね。なのであのまあ、辛い状況にあるときに辛い方により頑張れっていうんではなくて、
うん、
まあ、辛い間はあの ご自宅に私たちの方が行ってお話伺わせていただくよっていうのが気持ちでいるっていう感じで、うん、で少し元気になられたらぜひ子ども食堂にも来てほしいっていうような形で、
うん、
支援していくっていう結構1年とか2年とかかかる活動ではあるんですけれども、うん、本当に全国の皆さんがそれを頑張ってやっていただいているので、うん、私たちも本当にできる限りのバックアップをさせていただいているっていう感じですね。
なるほど。
だからまあ全国で応援してるちっちゃな、うん、ちっちゃな会の人たちがリモートでつながって、
うん、
こういう子ども宅食応援団の仲間でみんなで、
うん、
な子ども宅食応援団カフェみたいなね、
はいはいはい、
そうですね、はい、そういうのもやってて、うん、情報交換、おしゃべり会とかに来ていただいた
り、うんうんうん、
いっぱいヒントもらったもん僕も。
あ、大事ですよね。だってそれぞれでやってて、うん、なんかね問題意識持って取り組むのになんか方法であるとか事例であるとか、うん、絶対悩みも出てくるでしょうから、そういうのを全国的にこう共有できるっていうのはすごくありがたいですね、う
ん、これネットで検索して子ども宅食応援団って可愛いロゴが出てくるんですけど、ここにたどり着いたら、ね、なんかあの なんか発信する仕組みってあるんでしたっけ。
そう、あの子ども宅食応援団にっていうあのなんか丸っこい男の子がいるあのスプーンとフォークのロゴマークがあるページがあるんですけど、そこから、まあ、お問い合わせでもいいですし、それからあの子ども宅食団体として申し込むみたいなところもあるので、うん、そこから入っていただくと私たちにつながります。
なるほど、
うん、ぜひ
ぜひ
クリックありがとうございました。
はい、
ずっとそばに。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね進めてまいりたいと思いますが、うん、はい、子ども宅食応援団渡辺恵里子さんが今の渡辺恵里子さんを継続できているそのやりがいのところはどの辺にあるとお考えでしょうか。
そうですね、やりがいっていうことで言うと2つあります、うん、1つはあの前半でお話ししたんですけれども、私ずっと東京の人間なんですね、
うん、
なので、ね、こう、うん、この子ども宅食応援団に入って初めて地域のっていうかそのまあ北海道の方、新潟の方、福島の方、まあ長崎は諫早の上野さんとか、うん、そういう方々と接点を初めて持ってたんですよね。あそこに行けばあの人に会えるっていうのがこう本当に遅延というものを全然持ってない人間だったので、なんかそれがすごく嬉しいっていうのが一つと、二つ目はやっぱりそのなんていうんですかね、私あの、まあ、辛い人に頑張れって言わない、しかもその子供みたいな一番こう、まあ、守られるべきじゃないですね、なんかこうそうですね、その力を持ってない人存在の人に 助けてっていうことを求めない支援の姿勢っていうのとはすごく大事だなというふうに思っていて、まあ、支援の世界だとアウトリーチっていうふうに言ってこちら側から手を差し伸べるっていうふうに言いますけれども、
うん、
その支援の姿勢っていうのはもっと普及してほしいと私自身思っているので、
うん、
それがあの世の中に広げられるっていうことに関してはすごく意欲を持って取り組ませてもらってるっていう感じです。
うん。
分かった。
アウトリーチ。
アウトリーチって初めて聞いたやろ。アウトリーチっていう言葉が僕最初分からんで。
はいはいはい。
まあ要はほら自らこちらから手を差し伸べる、うん、直接手を差し伸べるってことよね。
うんうん。
うん。だからそれ分かった時になんかすごいなんか感動やったよ。
うん。
うん。
確かにだから子ども食堂があっても行けない人たち、
うんうん、
なかなかその情報を知らない人たちに、
う
ん
ね、
こちら側から行ってあげようって手を差し伸べようってことですよね、
うん、そうですね、うん、あの今おっしゃっていただいたところだと最近だとやっぱりあの外国ルーツの方とかもやっぱり子ども食堂にたどり着けないっていう方がやっぱ多いんですよね、はいはい、とかまあ行っても気まずいとか、
うん
うん、
あとそれからそれだけじゃなくってよく聞 くのはやっぱ発達特性をもらたれたお子さんを持たれてるお母さんだと、うんうん、まあ、そういうね、あの来ていただいたら多分子ども食堂の皆さんはウェルカムなんですけど、うんうん、やっぱりそれでも行くのがしんどいっていう方もいらっしゃるので、うんうん、そこには何かこう橋渡し的なものが必要だろうっていうことで、うん、まずこちらから出向いて最初に私たちの方からできるサポートを差し上げるっていうのが子ども宅食で大事にしていることですね、
うんうん、
なるほどね、外国ルーツ ね、うん、だからもう諫早も結構増えてきていて、
はいはい、
ただまあ、 多くがですね日本語話せる状態で来てる方が結構多くて、
うんうんうん、あ、なるほど。
ただ外国ルーツの方が学んだ日本語と、うん、私たちが日常的に話してる日本語がちょっとチャネルが違うのね。
わかります。
なので、うん、そこのチャネルを合わせてあげようっていう考え方が優しい日本語っていう考え方があって、まあ、それの普及も僕の NPO でやってるんですけど、
うんうん、
今度11月はねそれをね防災避難、
うん、
避難防災、うんうん、公民館と共同で、
うん、
避難防災と多様性っていうことを考えるイベントを今やろうとしてて、
うん、
だからそこにはその外国ルーツの方に危ないを逃げてをいかに伝えるかみたいな、うん、そのワークショップとかね、
うんうん、
そんなもやってますんで、まあ、その辺もなんかちょっとなんか通ずる感じが今直感的にしたんやけどね。
確かに。
いやでもおっしゃる通り思想的にはすごく似ていて、その、うん、相手に合わせようってことなんですよね。こちらのやりたい形に相手に合わせて来てもらうではなくって、
うんうん、
相手が受け取れる言葉が優しい日本語じゃないですか、
うんうんうん、
相手が受け取れる支援の形で支援を届けようっていうことに一生懸命したいんですよね、
うんうん
うん、でそれが届いた先ではもちろん子ども食堂に来てほしいって、子ども食堂をやられてる団体さんが子ども宅食も併用されるっていう形なのがすごく多いので、
あ、なるほど。
そこはこう食堂か宅食ですかっていう形では全然なくって、
うん、
一続き の支援の形の中にどっちかっていうと子ども宅食が食堂の拡張版みたいな形で、
うん、
採用されることもあるんですけど、
うん、
その優しい日本語とすごく考え方は似ていると思いますね。相手が受け取れる形でやろうっていう、
うん、
すごくわかりやすい、
うん、確かに。
まあそういうことを活動しながら今をやりながら、
うん、
この先未来、
うん、
なんかやってみたいことってありますか？
そうですね、今それに頑張ってるっていうところなんですけども、やっぱり子ども宅食という形だけでも包括できない、やっぱりいろんな取りこぼされる人たちが方々がいるっていうのもものすごく、この子ども宅食応援団は今8年目なんですけども、
うんうん、
実感してきて、
うん、
いろんなことを今やり始めてるんですけれども、うんうん、やっぱり妊娠産婦というか、その妊娠の頃から予防的にアプローチ、うん、もっと早めにアプローチしなきゃとか、
うん、
っていうのも一つの取り組みですし、うん、それは赤ちゃん便みたいなっていう言い方で呼んだりしてるんですけど、
うん、
赤ちゃん便、妊産婦、特に特定妊婦って言われるような、支援が必要だって思われてる妊婦さんの頃からケアしようっていうことも始めてみたりとか、
うん
うん、あとやっぱり保育園、
うん、
で、気づかれる虐待とか発達特性みたいなこともあるので、
うん、
その子ども宅食じゃなくてもいいんだけど、保育園で気づいたそういう兆候をどう支援につなげるかっていうことを考えてみたりとか、
うん
うん、その子ども宅食っていう外形的な支援の形にこだわるっていうよりは、
うん、
とにかくアウトリーチするっていうことにこだわりたいなと私たちは思っていて、うん、
手を差し伸べるね。
そうですそうです、その手の差し伸べ方をたくさん増やしていきたいっていうか、
うん、
って思って今いろんなことをやっています、
うんうん、
どんどんやっぱり日本ってそういう風な複雑な方に複雑な方に行きよるからねいや本当よ、
うん、
いやもう本当にね、うん、不登校とかなんとかの問題も含めてさ、
うんうん、
すっごいなんかこう我々の時代ではなんかあんまり見かけなかった比率がどんどんどんどん上がって、
うんうん、 そうね、
そうですね、やっぱり問題が複雑化していくので、
うん、
このソリューションで大丈夫だみたいに決めるのが一番、
うん、
陳腐化していくっていうか危ないなというふうに思っていて、
うんうん、
子どもたちの姿も本当にどんどん変わっていくし、今のお母さんた たちって、うん、私が母親、私も母親ですけど、うん、私とももう全然違うんですよね、
うんうん、
その人たちが助かる受け取れる形ってなんだろうっていうのにこだわる、
うん、
アウトリーチっていうコンセプトだけ大事にして、
うん、
その届ける形っていうのはどんどん変えていける手段でありたいなっていうふうに思ってますね、うん、
なるほどね。だから深いよね。だからそのよくさ発達障害とか言うけど、
うん、
もう限りなくグレーっていうか、
はいはい、
白に近いグレーの人っていうのが普通にこう大学生とか高校生でいたりとか、
うん、
するしね、
うんうん、
あのまあ困窮の形もいろいろな形が出てきてるしね、
うんうん、
本当にねあのなんかこう境目がこうどんどんどんどんなくなっていくよね、うん、不登校もいろんな形になってきてるし、うんうんね、だからあれですよ。だから次週、
ね、はい、
次週の話するんだけど、うん、5月12日の月曜日は、
うん、
お隣の大村市で、
はいはい、
うんうん、NPO 法人スクートという、
うん、
あのフリースクールの不登校、
うんうん、
不登校児向けのフリースクールに、はいはい、学習機会を与えるという活動をされてる方、代表の方ですね、宇都宮博文さんにお越しいただく予定になってるんですけどね、
は
い、だから
ものすごくいいです ね、本当に
そういうところがどんどんどんどん増えてきて、
うん、
だからそういうのとか子ども食堂がこうシンクロしたりとかね、
うん、
本当にそうだと思います ね、
うんうん、
まあ、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそです、
ね、ラジオいかがでしたか。
ちょっとあの緊張しちゃいますけれども、あのやっぱりこうやって自分でお話しさせていただけると振り返ることもあって大変良かったなと思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、この後6時からはシームレス学園と続きます、うん、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします。ということで、渡辺さんあっという間に、小1時間経つわけなんですけど、結びのご挨拶をよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、
あの最後にあの元気よく一言っていうのも課題としてございますんで、
はい、
大丈夫ですか。はい、
はい、
では子ども宅食応援団渡辺恵理子様もご一緒に、せーの、
また来週、また来週、
かしわもち
バイバイ。かしわもち、
かしわもち
東京もあるんすね。あ、東京はかしわもちあるんだね、
うんうん、
でも恋菓子はないよね。
そうね、
ないですね
恋菓子。ぜひネットで検索してみてください。
本当、検索してください。
はい、
じゃあ渡辺さんまたね。
ありがとうございました。
声で